火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。3月10日火曜日、時間の方は7時になりまして、はじめの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いをお願いしたいと思っております。私パーソナリティのはじめでございますけれどもね、1時間どうぞよろしくお願いいたします。なんですがね、もう声を聞いて、気づいてくださる方もいらっしゃると思います。そしてもう声を聞いただけで、共感されている方もたくさんいらっしゃると思うんですが、非常に花粉症が辛い状態でございまして、もうね、もうどっちかというと、まあ、目の方がきつく来てるんですけれどもね、本当に今日ここ車で来まして、運転してても、ね、目がしょぼしょぼしてね、もう暗くなってくると非常に辛いんですけれどもね、今日ばっかりはちょっと、小雨が降っても、なんていうんですかね、収まることもなく痒いままやってきましてね、まあ、ラジオなんでね、皆さんにわからないんですけど、目も真っ赤っかでございまして、今局に入ってくる時も大丈夫ですかという声かけられたぐらいなんですけどね、まあ皆さんね、本当にもうやはりもう痒いのはもうこれしょうがないんですけどもね、やはり先ほども言いましたけど、運転の時ね、本当に気をつけていただいて、あとくしゃみも、くしゃみした瞬間であっても2連発ぐらい来ると、これ結構車進んでますからね、皆さん車の方もね、交通安全に、気をつけていただきたいなと思います。今日も相棒を紹介したいと思います。キンソウル今一からでございます。
はい、こんばんは。キンソウルの今一からでございます
ね。はい、花粉症再デビューですね、あなたも。
そうなんです、ね、今年ね、ゴロゴロしてます
ね。ゴロゴロしてますか、はい、ね、もう大変でございますけれども、ね、まあまあ、できるだけこの花粉症であることを忘れながらね、やっていきたいなと思いますけれどもね。最近ですね、オープニングでは、割とこのランキング、ちょっとインターネットで見つけたランキングをご紹介することが多いんですけれども、今日は2つほどあります。1つはね、この引っ越しの機会に捨てようと思っても捨てられないもの、ランキング。
なるほど。
引っ越しや、せっかく引っ越しやからね、もう捨ててしまおうと思うんやけれども、なかなか捨てられないもの、ランキングということなんですけども、これまず1位がね、手紙、ダイレクトメールや年賀状なども含むとかありますからね、そして、2位がほとんど着ていない洋服、ね、3位が写真、あと4位書籍雑誌、5位があまり使わない食器、6位、使わなくなった靴カバン、7位ビデオテープ、8位が買い物時の紙袋、9位がぬいぐるみ、そして同率9位で学生時代の文集や制作もの、美術や図工などですね、まあ、あと漫画とかね、ゲームソフトなどいろいろあるんですけど、あと、元彼元彼女との思い出の品とかね、あと面白いところで結局使わない化粧品のサンプルとか
ね、まあ、女性ですね、別に化粧品ね、
女性の方でしたですけど、あとカセットテープなんかもあります、これも懐かしいですね。最近なかなかもカセットテープ ね、見ることも少なくなりましたけれどもね、でもなんかこう、例えばカセットデッキがなくてもちょっと残してしまいがちな、僕なんかも家にまだよくありますけどね、そして、学生時代の勉強ノートとかね、教科書とか、つい集めてしまったおまけのおもちゃ、これいろいろありますけど、なんかありますか、この捨てようと思って、
僕はね、引っ越しとかはね、もう想像してないんですけど、引っ越した時ね、雑誌、僕ギターマガジン
とか、ね、ギターマガジン、
今でもあるんですけど、創刊号ってあるじゃないですか、それ以外、全てね、その時でね、もう20年ぐらい経つんですよね、持ってたんですよ、それを実家からね、移動さすときに、それだけで大変な思いしましたけど、ね、
それは捨てなかった、
捨てんと持って行ったんですね、
確かにあなたの家にも今ギターマガジンは山ほど積んでありますけど、
あれでもだいぶ処分した
あれでも、
もう棚がね、すごい棚になってしまってね、
そうなんですよね、あの棚ね、いつ見てもね、潰れないか心配なんですよ、
そうそう倒れないからね自分でも心配なんで、
そうですよね、
さすがにちょっとね、はしょった感じでね、欲しいのだけっていうかね、残しておくもんだけをちょっとピックアップして、あとはちょっとね、
そうですね、
処分させてもらいましたけど、
まあまあ、あの片付けもね、あのしないでね、やはりこの、まあ、花粉症の話で言ってもね、ほこりなんかのアレルギーの方もいらっしゃいますからね、
あの本のほこりって、ね、
すごいですよ、もうでまた溜まったやつが取りにくいですからね、そうそう、本の上に溜まったやつはね、
あれは残酷ですからね、あの喉に良くなかったね、一回自分で掃除をしながらやった時に、ね、とんでもない目にやるん
です、そうでしょうね、
あのもしもし
なりますよね、本当にね、まあ、僕も、去年ですかね、去年の11月ですか、引っ越ししましたけれどもね、もう結構してたんですが、でもやはり捨てきれないものは、まずこうなんていうんですか、分類してね、捨てられるもの、これだいぶ捨てました、
ね、
で、捨てようと思って捨てられないもの、いわゆるここに出てるようなものですね、これは、実家に置いてあります、そして、ね、あのやはり捨てられない上に、手放したくないものは、もう引っ越し先にも持っていきましたので、ね、なかなかやはりこの捨てられない、特にね、あの男の人が多いんじゃないですか、
はい、
このスパッと捨てれる、ね、捨てれない、これはもちろん
収集癖っていうのが、ね、
ありますからね、あの集めてしまうんですね、あのちょっとしたおまけとかね、そういうものがこう引っ越しの時に懐かしんでると、これ引っ越しを受け手間取ったりなんかするんですけれどもね、あの、まあ、また皆さんのね、まあ、これも引っ越しに関わらずでいいんですけど、捨てようと思ってなかなか捨てれないものなんてあったらね、また番組の方にもメールでいただきたいなと思います、はい、そしてねもう一つランキング、これ面白いんですよ、ね、実は演技だったあの場面、
なるほど、ね、
ランキング、
はい、
演技だった。
演技だ。
ねえ。
これ、嬉しそうな顔してね、
今。面白いですよ、こういうのはね。あの、人間関係が見え隠れするんですよね、こういうところにね。
そんな感じですかね。
まずこれ1位がですね、はい、趣味に合わない贈り物をもらった時のリアクション。
ああ、はい。
うわぁ、嬉しいなんて言ってるけど、実はこんなん私きひんしとかね。
ね、どうすんのみたいな。
どうすんのってやつですよ。そして2位が、愚痴を聞いてる時の相槌のトーン。
ああ。
これがね、実は全然納得できてなくてもね、はい、あの、そうそう、なんて言ってね。
君うまいね。
やるわけです、
はいね、
で。そして3位、手料理を食べた時の美味しいという感想。
ああ、怖
い。怖いですよ、これ。あなた料理人ですからね。
ねえ、あなた UFO ですからね。
私 UFO ですから。また見抜いていただきたいなと思いますけれどもね。そしてこれ4位がね、会計時、お金払うときですね、はい、のお財布を出すふり。
あ
一瞬出すふりするんですよ。で、あ、そうなんて言ってね、あるわけですけどもね、はい、あと5位、これ会社でよくあるでしょうね、上司の話に受けるふり。上司が話してらっしゃることはね、上司は楽しいと思って喋ってらっしゃるわけですよ、はい、これはつまらない顔できないわけですね、やはり部下としては。
そうですよ、
まあ、そうですか、なるほど、さすが部長なんて言うてね、
上手やね
やるわけですよ、ね、うん、こういうのよくあると思いますけどもね、そして6位、飲み会での酔ったふり。
あ、
この酔ったふりっていうのはいろんなところで使うでしょうね、うん、もう帰りたい時とかね例えばあと女性でしたらね、やっぱりこう飲み会でこうちょっと目当ての男性がいる時なんか、ね、
ちょっとしなだ
れたりするのとかねあると思いますけれども ね、そして7位が、仕事をずる休みをした翌日の声色、うん、はいそうそうそういうやつですね。
まだちょっと喉の方が。
ちょっと熱は下がったんですけど、なんて言ってね。
はい。上手やね。
そして8位、はい、友達の話に、わかるわかるという時のリアクション。
はい、
あ、それわかるわーなんて言って全然わかってないんですね、これ。あと9位ですね。はい、これ面白いですね。友人に恋人ができた時のおめでとう。
お、
これも腹ん中悔しいわけですよ。まあ、この野郎なんて言って。
ね。まあ、お好みによるかもしれへんけどね。これがまた好みのね、感じの女性やったら、またあれまた。
よかったやんなんて言いながらね、全然よくね、
なんでやねん。
なんでやねん思ってるわけですけれどもね。はい、そして10位、これも面白いです。似てますけどね。同僚に昇進で先を越された時のおめでとう。
は
い、
ああ。
ね、これ見てるとなんかもう人間信じられなくないですね。ねえ、まあ、あと面白いところで言いますと、うん、はい、振られた時の私は大丈夫だからという強がりとかね。
あ、もうね、罰と闇の世界なん
で、ね、そうそうそう。あとこれ面白いですよ、はい、初デートでのもうお腹いっぱい、女性でしょうね、これは。
ねえ、
ね、あと好きではない人から告白された時のリアクションとかね。
ああ
、あとはですね、はい、友人が髪型を変えた時のそれ似合ってるね。もうだんだん人が信用できないですね。
なるほどね。
あと、このクリスマス、あ、これは悲しいですよ、うん。クリスマスなどのイベント時に予定が埋まっているふり。は
い、ああね。
ふり。
ふりですよ。
ふりですよ。
ね、え、あの、とか言われたら、私ちょっと、
うん。暇やけどなんてちょっと恥ずかしくて言えない、
うんね。空いてるでって言えへんもんね。
そうそうそう。はい、ね、あと、会計時。またこれもお金払う時ですよ、うん、はい。今お金持ってない。これどういう意味でしょうね。うん、 不利、演技、どういうことなんですか、
ね、あるんだけど、もう払いたくないんやろね、きっとね。
払いたくないから、もう、今日持ってないね。財布忘れたとかね、言うんでしょうね。なるほど、なるほど。私も使いたいなと思いますけれどもね。僕ね、まあ、これで言うとね、うん、面白かったので言うとね、はい、やはりこの、あれですね、この、ずる休みをした翌日の声色、うん。
はい。
これね、僕、声色じゃないんですけど、はい、昔にね、うん、もうスキーにはまりまくった時にね、はい、もうとにかく平日もスキーに行きたかったんですよ。そして仕事をずる休みしてですね、はい、スキーに行ったんですよ。風邪ひいたって言って。
なるほど。
もう時効だと思うんですけど。そしてね、次の日にね、まあ、風邪、もうだいぶ熱下がったしなって言って行ったんですけど、もうすっかり、また天気が良かってね、はい、すっかり火に焼けてるわけですね。
おかしい。
もうバレバレでございます。ね、こいつ昨日スキー行ったなと。いう感じですけれどもね、また皆さんのね、実は演技だったっていうのもね、まだ何かあれば、ぜひとも皆さんのいろんなお話も聞きたいなと思います。アドレスの方は 99@815.fm、 99@815.fm までどしどしと。ね、メールの方いただきたいと思います。はいね、それで今日の1曲なんですけどね、ちょっとこの番組には珍しい方を。そして懐かしい方をおかけしたいなと思うんですけどね、小沢健二さんです。
あ、
この方最近聞かないですよね。
そうですね、今フランスかどっか
な。あ、そうなんですか。
国外にいらっしゃるはずでございます。
あ、子猫ちゃんを探しに行ったん
ですかね。ね、振り返ってくれるかもしれない。
怒られます ね、ファンの方に怒られますね。
そうですよ。
まあ、私でもね、結構好きなんです、この方、はい、意外と思われる方も、僕の、ね、音楽を背負してる方は意外っていう方も、
まさかフリッパーズギターとは。
そうですね、結構ね、やはりなんていうんですかね、オリジナル性の高い、
うん、まあね、
楽曲自体はやはり昔のソウルとかね、そういったものをすごくスタンダードなものを取り入れて、ね、独特の世界観を作ってらっしゃる、
まあね、歌い方も個性的だ
からね、個性的で、歌詞もね、はい、個性的ですけれどもね、このね、今日おかけする曲もちょっと、歌詞はね、はい、個性的でございます、もう先ほどのこれは演技だったという部分で言うとですね、かなりこの方この曲でストレートに恋人に返事しておりますので、このあたりを聞いていただきたいと思います、はい、小沢健二です。それはちょっと、音楽と
晩御飯。
美しいですね。なかなか綺麗なコードでいきましたけれども ね、
1個しか弾いてないです。
1個しか弾いてないんです
けど。間違いようがない。
そういうことですね。置きに行きましたね。
ね。
はい、というわけで音楽と晩御飯のコーナーでございますけれどもね、このコーナーはアマチュア料理人チキンソウル今井力がですね、とっておきのオリジナル創作料理を提案いたしましてですね、そこに私が選曲をするという、こういうコーナーでございますけれども ね、今日はね、もうこれ困ったことですよ。
はい、
ね、どういったことになるのか私も心配でございますけれどもね。それではまずタイトルの方からお願いします、
は
い、
今日はですね、はい、困った漫画なもこんにゃことで醤油ことで、赤コンと万願寺唐辛子の炒め物。
困ったことになってきたでしょこれ。タイトルがもうだいぶね、ネタがなくなってきたのかなって思うぐらいのタイトルになってきましたよ ね、先週あたりがだいぶやばいですね。
やばいですね。
先週もよくわからなかったですから ね、今週もこれ困った漫画な、もうこんにゃことで醤油ことで、
どういうことみたいな、
どういうことになるんでしょうね。じゃあまずもう作り方の説明からいきましょうか。
いいか、ね、
はい、お願いします、
は
い、
まずはですね、はい、近江八幡、
はい、
名物、
はい、
ね、赤こんにゃくあります ね、これ、ね、細切りにしていただきましょう、
はい、
まずね、
はい、
でそれを一旦茹でてもらって、はい、ザルにあげていただきます、
はい、
でその赤こんにゃくをごま油でね、
はい、
表面をちょいカリッっていう感じでね、
はいはい、
炒めてもらうんですよ、
はい、
で、まあ、食感をね、うん、ちょっと香ばしい感じにするようにね、
はい、
いきます。で次にですね、万願寺唐辛子、ちょっとでっかい感じのね、唐辛子、
ピーマンを大きくしたような感じ
ですね。そうそうそう、ね、
はい、
それの種を取っていただいて、
はい、
乱切りにしたものを、
はい、
ですね、
はい、
ここに加えて、そこに加えてですね、はい、緑色が鮮やかになるまでね、今度これを炒めていくわけですね、一緒に。
鮮やかになるわけ
です、うん、ね、はい、油で炒めるとね、はい、緑色がこうくっきりした感じになるんでね。
なるほど、これ一緒に炒めるわけですね。
あ、そうそう、一緒に
炒める。赤こんにゃくとね。
そうです。
はいはい。
でね、醤油と、
はい、
大さじ1とね、
はい、
みりん大さじ1。
1対1ですね。
1対1ね。
はい、
で、お酒の方ですね、
はい、
これを小さじ1、
はい、
と、にんにく、生姜を少々、ね。
少々。
これ合わせ調味料にしてですね、
はい、
加えてもらって、はい、さっと炒めるわけですよ、
はいはいはい、
でそれを器に盛り付けですね、
はい、
でおかか、ね、かつお節ね、
はい、
を振りかけて出来上がり、
出来上がり、
ね、これご飯に合うと思いますよね。
なるほど、
うん、困った万願寺が醤油ことで甘くなる
本当に困ったことになってきますね、これは。私、どうコメントしていいか。うんね、これ、料理自体は非常に美味しそうなんですよ。
はい、
しかし、このタイトルと ね、最後のこの困った万願寺が醤油ことで甘くなる、このあたりが ね、
今もう醤油ことですから。
ね、もう非常にこの今一からが心配になるんですけれども、ね、私。あ、そうですか。ね、困った漫画なもこんにゃくことで醤油ことで、まあ、これ醤油ことで、
うん、
あのあれですね、はい、あの村上醤油さんが
そうそう
あの醤油持って言わはるやつにかけてるわけです ね、
ですね、う
ん、あれ最近売ってますね。
あ、そうな
ん、あの醤油、村上醤油さんの顔が書いて醤油ことでっていう
醤油が売ってるの、
醤油が入ってるのかな、何かわからないんですけどね、売ってましたよ、
あら、まあ、
あの雑貨屋さんで売ってましたから醤油は入ってないのかもしれませんけどねそういうの売ってます。小物ですね。
小物ね。
ちょっと私買いかけましたけどね。私あの非常に昔からあの村上昌司さん大好きなもんですから。
ね、三段落ちのね、
もう私ですから、ね、結構心の師匠と言ってもいいぐらい、あの大好きなもんですから、ね、ちょっと買いかけましたけどもね。うん、なるほど、あ、そうですか。
はい、
ね、あの万願寺唐辛子、はい、まあ、これもね、非常に珍しいですけど最近よく売ってますんでね、
うん、よく売ってますよ、
うん、最近、うん、もうどうでしょう、ちょっと前まではあまり見なかったんですが最近は本当どこ行っても、うん、やっ
ぱね、京野菜とかがね、うん、あのやっぱり出回るようになってから ね、 ね、だいぶ出ます、
ね、辛くないんですよね、
意外と辛くない
ね、そんなに辛くないし、うん、そしてあのピーマンが嫌っていう方でも食べれる、
そうそうそう、ね、噛んでるとねちょっと甘みが出る、
そうです ね、 ね、うん、私の知り合いでピーマンが非常にダメっていう人が、これ最初見たときに、これは無理って言ってたんですけど、食べたら結構、あ、いけるわ、なんていうね、感じですしね。そして唐辛子ほど辛くないので、これ非常にね、バーベキューになんか持っていっても非常に受けますからね、とてもおすすめでございますけれどもね、こちらをと、そしてこの近江八幡名物の赤こんにゃく。
赤こんにゃく。
ね、こちらを使って、ということですね。なるほど。もう一度作り方の方を説明しておきます。近江八幡名物の赤こんにゃくを細切りにして、一旦茹でてザルに上げていただきます。
はい。
はい、そしてその赤こんにゃくをごま油で表面がちょいカリッとなるまで炒めていただきます。そしてそこに万願寺唐辛子の種を取って乱切りにしたものを加えまして、
はい、
緑色が鮮やかになるまで炒めていただきます。
うん、
そして合わせ調味料ですね、
はい、
醤油大さじ1、みりん大さじ1、うん、そしてお酒を小さじ1に、にんにくと生姜を少し、
うん、
入れていただいて、この合わせ調味料を絡めて、
はい、
さっと炒めていただきます、
うん、
そしてもうこれを器に盛り付けまして、うん、鰹節を振りかければ出来上がりということ、はい、これ非常に簡単ですね、う
ん、簡単です、
あの作るのも簡単ですし、もう本当にあのご飯が進むでしょうね、これは非常にね、うん、おすすめでございます。これお子さんも多分喜ぶんじゃないですか、
ね、
うん、あの割とまあ子供のね、お子さんいらっしゃる家はあのやっぱ子供は肉肉なんて言いますけどね、これですとおそらく肉じゃなくても子供も美味しくいただく感じじゃないでしょうか ね、 そうそう、うん、
ね、
皆さん試していただきたいなと思いますけれどもね、
はい、
今日のね、うん、選曲なんですけどね、うん、もうこれも困ったことでね、もう本当にこのタイトルから来てもどうしようもなかったわけです私もどういう意味やろ、困った漫画なっていう時点でまずどういうことやねんですから
いや漫画寺の漫画なんですけど、ね、
そうなんですけどね、困った漫画なって言われてもね私が困ってまうがなっていうことになるわけですよ。ですのでもう非常にね、もう赤こんにゃく、
うん、
これが赤こんにゃくと万願寺唐辛子、赤というところと、うん、そして辛いもの、まあ、激しいものという意味でね、うん、もう赤のつくロックバンドを選んできましたそしてね、まあ、ちょっと記事がね、ありまして、赤のつくロックバンド何かというと、もう今は解散してないんですけど、レッドウォーリアーズでございます、うん、私大好きでね、はい、10代の頃から結構好きで、コンサートなんかも見に行ったんですけどもね、はい、最近はこのボーカルを務めてらっしゃいましたダイヤモンドユカイさんですね、うん、まあ、3度目の結婚だか2度目の結婚だかもされたニュースが流れたところで、最近またね本も出されましてですね、うん、成り下がりという本を、
ね、
矢沢永吉さんの成り上がりじゃなくね、うん、成り下がりという本を、ね、出されまして、もうこれは要するに まあ、おそらくですけど、まあ、あの辞書伝だと思うんです、うん、そしてあのいわゆるバッと華やかなところから、まあね、その後、バンドを解散してソロになって、あのなんかね月収10万円やった頃があるという、ね、デビューした後ですよ、うん、最近なんかはもう割とタレント的な活動もされて、うん、テレビもよく、うん、出てらっしゃいますけれどもね、はい、こういうことの載ったね、成り下がりという本を出版されたというね、もう本当にこの、面白そうなんでね、私もぜひともちょっとこれちょっと書店の方に買い求めに行こうかなと思うんですけどもね、本当一時はやはり、このカリスマ的なスタイルでね、うん、当時の日本の、ロックシーンというか音楽シーンの中で割と異端児と言いますか、
そうだね、
やってることはスタンダードなのに非常に異端児扱いもされたんですが、うん、やはりまあロックンローラーという部分で言いますと、はい、非常にまあかっこいい方でしたんでね、うん、あの私もファンでございますんでね、まあ、最近の音源というのは私も非常に聞いたことはないんですけれども ね、
まあ、ね
今日はそのねやっぱレッドウォーリアーズからおかけしたいんですけれども、うん、まあ、レッドウォーリアーズもこれ、甘くなるわけでしょ、
うん、
そういうことで甘くなるわけですから、まあ、レッドウォーリアーズという激しいロックバンドがですね、うん、非常にスイートなバラードをやっておりまして、私非常に好きな曲でございますので、うん、こちらの方を選曲したいと思います、うん、レッドウォーリアーズでモーニングアフター。はい、聴いていただきました曲はレッドウォーリアーズモーニングアフター、
まあね、
懐かしいところでございますけれどもね、うん、本当ねバラとワインとか
ね
もう名曲カジノドライブとか、ね、もうロックな番もたくさんありますんで、ね、うん、またねレッドウォーリアーズもいろいろかけたいなと思うんですけどね、
うん、
我々世代なんかで言いますともう本当にバンドブーム、
バンドブーム、ね、
高校生ぐらいの時ですね、はい、まあ、当時はやはりボーイであるとか、ね、レッドウォーリアーズね、うん、あとそしてアースシェイカー、
ね、
もうそのあたりのコピーバンドがもういっぱいいましたからね、うん、はい、もうあの文化祭なんか行くと、あ、またボーイ、あ、またレッドウォーリアーズみたいなね、そんな時代でございましたけれどもね、はい、まあまあ聞いていただきましたね、まあ、本当に今だからタレントとして活動されてるんで、うん、割と若い方なんかというとこの方が誰なのかっていうの
をどういうことなのかわからない、
知らずに見てらっしゃる、
ただちょっとこう熱血感というかね、
そうそうそうそう、
熱い方
ね、
熱い、
そしてちょっとよくわからないことたまにおっしゃるんでね、個性的な方っていう認識しかないと思う、
ね、うん、ちょっと爆発だみたいな感じですからね、
そうそうそうそう、でもね非常にね、はい、だからもうタイプで言いますと、やはり矢沢駅さんのようなああいうタイプのロックの方ね、あの発言なんかを聞いてると結構面白いですよ ねまたそしてそれをうまいこと他のタレントさんがいじったりしてあるんで ね
今はねちゃんと非常にお笑い関係の人がね、
お笑い関係の人がね、非常に面白いことになってますけどね、うん、
ええ、
またレッドウォーリアーズ再結成なんかで私一回ぜひ見たいですけれども ね、
あ、 ね、
あのギターの小暮さんですか、
小暮さん、シャケさんね、
シャケさん、
なんでシャケさんなんやろね、
竹彦なんですよ、
そうそう、
小暮竹彦で
シャケ彦でも同じになっちゃいます
ね、勝手なこと言ってますけれどもね、はい、というわけですけどね、あの次の話題なんですけどね、ええ、これね今日夕方のテレビを見てらっしゃった方は、うん、おそらく、たくさんこの記事を、この話題を見てらっしゃると思うんです。局に来たらですね、うん、天の声からこの話題どうなんていうことでいただいたんですけどね、透明な頭を持つ深海魚がいるそうですよ。
深海魚、
デメニギス、
何ですか、
デメニギス、
デメキンではない、
ね、ないんです、デメニギス、
はあ、
はい、言いにくいのがたまに聞く、
そうですね、
ちょっといまいちかなみたいなこと言ってしまいましたけれどもね、透明、本当にね、これ写真で見ましてもね、これまた皆さんインターネットなんかで見ていただくと、うん、もう YouTube なんかでこう、
はい、ね、泳いでるところが
見えるみたいですけど、もう本当にね、頭の部分が透明なんですよ、
はあ、
だからもう中の組織が全部丸見えなんです。
なんとも、
これまたどういう、ね、進化の過程でこうなったのかわからないんですけれどもね、うん、まあ、予測しかないです。深海魚らしいですね、うん、はい、全長は15センチほどの、深海魚デメニギスですけれどもね、もう本当に透明、これはもうね絵を見ていただくのが一番ですけれどもね、うん、もうこのなかなか、お目にかかれない、網にかかっても、もう傷だらけでわからなくなるそうなんで、なかなかこの、そして深海にいる魚ですから、うん、そうそう撮影に成功しないんじゃないかと思うんですけどね、はい、これ本当にさっき、ね、局でも、天の声がネットで、ね、はい、映像も
見て YouTube で見れました ね、
あの気持ち悪いですよ
気持ち悪いかな、まあ、まあ、かわいくはないです
けど、ないですね。で、これパッと写真を見たらね、はい、どう考えても目に見える部分がどうやらこの方の鼻のようでしてですね、
あ、そう
お鼻なんですよ、はい、で唇がちょっと出てるんですね、ちょこっと人間みたいに、
そういうことはあるんです
か、あるんですよ、で目がね、この体内にあるんですね、
目が、
目ん玉が外に出てないんですよ、
はい、
体内に目があるんですよ、透明やから見えるわけですよね、それでも。
いや、これ、デメじゃなくて、奥目なんですね。
奥目すぎますね。覆ってますからね。
月があったら、かかってこんか
いですね。懐かしいですけれどもね。まだね、これ、本当に皆さんね、
すごいね、
うん、インターネットでね、デメニギス。
Q 機械だみたいね。
そうですね。機械だ半分ですけどね。
そうそう、お兄ちゃんの方はあの全面、ね、前頭葉が。
そうですよね。破壊だもそうです
けどね。破壊だも前頭葉
が。懐かしいところです。はい、今日は懐かしい話が多いですね。で、この深海魚、デメニギス。デメニギスです。ね、まだネットの方で皆さんチェックしていただきたいと思います。次の話題なんですけどね、あの次の曲なんですよ。そして、うん、あの私の大好きな、イギリスのロックバンドでございます、うん、オアシス、
オ
ーエイシスでございます、ね、オーエイシスでございますけれどもね、うん、はい、あの今、ツアーを回られている最中なんですけどもね、今度、3月20何日ですかね、はい、日本の方にも来られるんですよね。
あ、中止にならないことを言うの。
そうなんですよ。私非常にね、まだチケット取ってないんですけど、見たいんですけどね、うん、まあ、なかなかちょっとこう予定的に行けるかどうかっていうところもありましてね、うん、ちょっと残念なんですけどね、このオアシスの、ね、中国公演、
はい、
これが中止になったんですね。これがね、当局の決定で、うん、中止になったらしい。だから中国側から
なんかね、やめる気に障ることがあったのかな。
そうなんですよ。で、4月3日、5日に、3日に北京ですかね、うん、5日に上海でコンサート予定したんですが、これを中止にするということで、はい、中国当局はですね、すで、うん、にバンドに対して発行していたコンサートの許可を無効にし、うん、はい、北京と上海でのコンサートをいずれも直ちにキャンセルするように命じたと、うん、説明しているという、オアシスの、ね、この主催者もね、うん、そしてメンバーも非常に当惑しているということなんですけどね、これなんかね、中国側がなぜそういうことを言い出したかというと、うん、このメンバーのノエル・ギャラが、
はい、
ボーカリストですね、うん、この方がね、1997年に、うん、アメリカで行われたですね、フリーチベットという事前コンサート、はい、いわゆる チベットの、うん、まあ、自由をどうのっていう、うん、おそらくそういうイベントだと思うんですけども ね、そのコンサートに、参加していたことが分かったから中国は怒ってらっしゃる。
なるほどね、はい、
もう何だこいつっていう感じですよね何を言ってるんだというところですけど、ね、またいろんなところが怒られるかもしれませんけど、もうこういうね、切り離して考えていただきたいですね。こういう芸術であるとか音楽であるとかっていうものとね、そういうなんかこう煮え切らないね、まあ、いろいろあるんでしょうけどね、そういうものをごっちゃにしないでいただきたい、ね、これだから中国でもやはりね、おそらくオアシスのファンはチケットも取ってね、
まあ、いるよね。
そしたらこれも楽しみに楽しみにしてね、うん、もうこの日が来るのを非常に待ち望んでたと思うんですよね、うん、はい、これがこの理由で、うん、ね、例えばこういうこういう事情で、うん、この曲はしないでくれとか、
はい、
ね、うん、これくらいならまだ、まあ、それでも僕ははっきり言って許せないですけどまだ ね、コンサート中止しろってね、うん、こういうことがやはり多いですね、
まあね、
うん、近頃特に多いですね、うん、例えば犯罪を犯して、
うん、
なので国内に入ってこんといてくれとかね、
まあ、
まだね、コンサートをやめてくれ、
うん、
まだ、うん、まだそれなら何もしてないんですよ、
まだね、
イベントに出ただけですよ。はっきり言ってこの方たちも仕事なわけですよね、うん、いろんなところのイベントに呼ばれて出ることもこれまたお仕事でございますから ね、はい、ね、それを理由にこういうことになるっていうのは、ね、うん、もうちょっと私は納得いかない、合点がいかないなというね、うん、ところでございますけれどもね、まあ、日本のツアーがね、
はい、
中止にならないことを、
まずはね、
望むばかりですけど、ね、そして行けるようになることを望むばかりですけれどもね、ね、まあ、一度生で見てみたいんですけれどもね、うん、もう本当にビデオ等々でしか見たことがないので、うん、
いつもちょっと前かがみでね、
そうなんです
よ、ポケットに手を入れて
だるい感じなんで、タンバリンを持ってるんですけど、ね、叩いてるのかどうかわからない感じで ね、あれがまたファンにはたまらない雰囲気なんですけれども ね、そしてこの兄弟がまた非常に個性的なお二人が、ね、めいめいがもう好き勝手なことを言ってる、まあね、うん、それはもうその辺がもう非常になんかロックバンドたる、ね、
まあね、70年代の、ね、ロックバンドにありがちな話やけど、
うん、だから、ね、今時のロックバンドにしては非常にこのそういう我々の好きな70年代とかのロックバンドの匂いを非常に残していらっしゃる、うん、まあね、そして音楽性もね、やはりビートルズなんかの、はい、なんていうんですかね、影響を受けてますし、ね、やはりイギリスですから、うん、まあ
ね、強いですな、
うん、実際にビートルズの曲をカバーなんかもよくされてますからね、うん、非常に私なんか大好きでございますんでね、はい、もう次の曲はね、もう本当に、もうこのタイトルの、なんていうんですかね、うん、この今のこの中国中心になったことを、
はい、
もう思いっきりこう吹き飛ばしていただきたい、豪快な曲で聴いていただきたいと思います、うん、オアシスで Go Let It Out。
チキンソウルのこの一曲。はい、聞いていただきましたのがハービー・ハンコック、カンタロープ・アイランドでございました。
ね、ね、いつもはね、お話の後に曲がなるんですけど、今日はもういきなり、は
い、いきなりね、
ね、チキンソウルこの一曲のコーナーでございますけれどもね、うん、はい、もういきなり曲からいきましてね、
今月はね、はい、ジャズを、
そうですね、
4月4日に、ライブの、がございますのでね、はい、ジャズフェスティバルがございます。
そうですね。
それに向けてということで、はい、今日はまたハービー・ハンコック大先生でございまして、
ああ、なるほどね、
ピアノの、まあ、ジャズの、ね、人でいうと、はい、僕は一番好きなのがこのハービー・ハンコック、まあベタといえばベタなんですけど、ね、
そうですね、まあまあもちろん有名な方ですし、もう
かなり有名、
割とポピュラーなところにもヒット曲も出されている方ですから、
大概ね、あ、こんなとこにもっていう感じで ね使われているのがありますしね、うん、まあ、先ほど聞いていただいたのがカンタロップアイランドアイランドですけどもね、はい、まあ有名なのはウォーターメロンマンですよね、はい、パーパーパーパーパーパーって車のコマーシャルもやってますし、はい、あとはあのロックイットっていうね80年代に、はい、まあ、テクノというかヒップホップを、ね、はい、まあ、取り入れてやったりとか、うん、その後にね、皆さんご存知なのは多分ビバリーヒルズコップのテーマソングね、
はいはい
はい、あれが多分あの一番耳に届いたところかな、ね、あの
おそらくはもう一番メジャーどころというか、うん、音楽ファンじゃなくても、
うん、あ、この曲言ったら、うん、もうエディ・マフィー出てくるみたいなところの、うん、ぐらい浸透してるかなというところなんですけど ね、うん、まあ、この人なんですけども、はい、1960年にまあデビューですね、60
年にデビュー、
うん、もう、はい、御年68歳ですけども、まあ、あの若くして、はい、かのジャズの帝王マイルス・デイビスと、
はい、
バンドに、在籍しましてね、その後にですね、はい、少女公開というね、デビューアルバムがありまして、このねデビューアルバムにしてもねすごいあの聞き応えがあるというかね、あの雰囲気がいい、
あ、
うん、なんと言っても
なんと言っても
で、ね、お隣に女性なんかいらっしゃるとね、
あ、
ソファーなんか座りながらなんか、なんかねっていう感じのいい感じのね、雰囲気になるあのデビューアルバム、
ね、なるほど、嬉しそうですね、
もうこの、はい、このね、いいですよ、モーダンボヤージ、ボヤージですからね、
ボヤージ、
ね、ね、これいい曲です、はい、でその後ですね、はい、ヘッドハンターズというバンドを組むわけなんですけど、もともとはハービー・ハンコックを頭にしてですね、はい、いろんな、まあ、凄腕ミュージシャンが、揃うわけなんですけど、はい、そのベースがですね、僕たちこれまた大好きなポール・ジャクソン、
ポール・ジャクソン、
ね、
ね、
もうすごいですよ、もう目の前で見ても、まあ、体がごっつい、あ、それはあんま関係ないですけど、ね、当時はねもう、ね、もうすごい細い感じの、ね、方だったんですけどもね、はいはいはい、今で言うと半分以下ぐらいの
感じです
けど、
あ、そうなんです
ね、はい、今となってはすごい感じになってるんですけども、すごいあのいいベースと、あのエレクトリックをねジャズからジャズというと大体アコースティック、
そうですね、
な感じなんですけども、
ベースなんか
で
いうとウッドベースがね、
うん、な感じなんですけども、はい、もう大胆にエレクトリックを取り入れた時の、もうジャズロックというかジャズのファンクというクロスオーバーというのをまずは、はい、あの始めた感じの人なんで、ぜひとも、え、さっきの曲がやった人がこんなんやるのみたいなやつをちょっと
差をね、
うん、
なるほど、
聞いていただきたいと思います、はい、それではハービー・ハンコックで Hang up your hang ups。
はい、聞いていただいてます曲はアナログボックスでスタートでございますけれどもね、メールの方をいただいておりますのでご紹介します、うん、はじめさん、ちからさん、こんばんは。
こんばんは、
はい。9歳の子と本気で競争して、うん、全身筋肉痛のモカ、かっこ脳内パイーンです。
パイーンですね。
パイーンなんですね。パインなんですよ、おそらく。
パインね。
お二人の花粉症の具合はいかがでしょうか。モカは仕事中ずっとくしゃみが止まらなくて、まさかと思いましたが、うん、ただ単にホコリっぽくてくしゃみが出ただけでしたと、本気で焦りましたということでね、うん、こんな人騒がせな、かっこしてね、騒いだのは私だけですがって感じますけど、モカの可愛くない花に何か言ってやってください。チカラさん、よろしくお願いいたします。
パイーン。
なるほど、そうですよね。やはりそこはそうですよ ね。パイーンですよね。やはりパインですよ。
ね、村上昌司派としては。
そうですよね。もうこれパインを皆さんで流行らしていきたいですね。何かあれば困った時のパイーン。
ドゥーと一緒
ね。そうそう。困った時のパインでね、ぜひとも東大見市で流行ることを望むばかりでございますけれども ね、というわけで以上、明日誕生日のモカでした。26歳になりますということで ね、おめでとうございます。はい、ね、26歳、あ、若いですね、うん、若いでございますけれども、
ね、うん、で
ございますよ、はい、ね、まあでも、これね、花粉症かなと思ってたら、ほこりっぽくてくしゃみとかね、うん、先週も言ってましたけどね、あと花粉症かなと思ったら、風邪ひいてたとかっていうのもありますんで ね、そちらの方も気をつけていただきたいんですけれども ね、しかし、明日誕生日ですからね、モカさん、おめでとうございます、はい、ね、ハッピーバースデーでございますので ね、曲の方もね、まあ、今日からまた明日からですね、モカさん、新しい26歳のスタートということ で、
はい、でね、
アナログボックスのスタート聞いていただいてますけれどもね、うん、まあ、いい1年をまたね、27歳までの、はい、また素晴らしい1年を送っていただいて、ね、
まあ、
いや、もうそれシャゴにしなくていいんですだからね、はい、送っていただきたいなと思いますけれどもね、チキンソウルの方からお知らせが、
はい、はい、お知らせでございます、はい、3月の20日20日ですね、はい、金曜日ですが、祭日です。
そうですね、
大津カタタワハックルベリーでですね、はい、チキンソウルライブいたします、
はい、
今回のメンバーはベースは鉄の方が、大阪からやってきまして、はい、ドラムの方はマーティー実際いつもの夫人でやらさせてもらいます、
はい、
共演の方はですね、昭和ラジオラクダ、
はい、
高野添信也君に、佐々木椎名もなんか参加するということ
で、ね、増えた
んでね、盛りだくさんでございます、ね、いろんな人が行きますの で、
ね、そうですね、
まあ、ほとんどの方が、アコースティックな感じでやりますけど、私だけがもう、はい、先ほどのね、ハービー・ハンコックがなんでこんなになるのみたいな感じのやつで、まあ、やらさせていただきます。まあ、それをまた見に来ていただければと思います、ね、
はい、
時間の方はですね、18時オープンのスタートが18時30分、
はい、
当日が1800円、前売りの方が1500円になっておりますので、はい、ラジオ聞いたと言っていただければ、まずは
前売り
で行きますので、ね、よろしくお願いします、
はい、ぜひとも皆さんね、3月20日金曜日祝日には、はい、大塚方ハックルベリーの方でね、うん、チキンソウルのライブを楽しんでいただきたいなと思いますんでね、はい、足を運んでいただきたいと思います、うん、というわけでね、本当に花粉症、皆さん、はい、花粉症に気をつけてください、ね、突然なることもありますからね、そうじゃない方も非常に気をつけていただきたいな、はい、ね、そして何度も言いますけど、本当にもう これになると、ね、運転も大変ですから、
はい、
ね、歩いてても大変ですからね、うん、皆さん気をつけていただきたいなと思います、はい、というわけで、また来週火曜日7時から聞いていただきたいと思いますけどもね、はい、今週もチキンソウル今石からと、はい、そして天の声サイモンさん、そして私はじめでお送りしました。また来週火曜日7時から 81.5 でお会いしましょう。それでは皆さん、お気に、さよなら。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、チキンソウルの勝手にされましたチキンソウルの今一からでございますと、ね、まあ世の中、大変でございますが、あのとうとう、給付金、ね、北海道ですかね、第一陣、出てしまいましたけど、しまいましたっていうのかな、まだまだ時間がかかるところもあるようなんですけどもね、僕のところに届くのはいつの頃かなと思う感じでございますが、まあ、一人頭1万2000円とか、シニアの方2万円とかいうことでございますが、もうすでにね、あの旅行会社とかね、まあ、飲食関係の方とかが、まあ、そういう企画をね、されているようですね、まあ、ゴルフと、まあ、ご飯と、泊まってみたいな感じで2万円セットコースとかね、今日はちょっと贅沢してみよう焼肉パーティーみたいな感じの、セットものであるとか、そういうものもガンガンそういう宣伝というかね、広告を打たれているところもあるようでしてね、まあ、まだもらってないんですけどもね、もうすでにもうなんかちょっとでもね、まあ、狙ってというか、まあ、こういうご時世ですからね、仕方ないんですけどもね、あの身入りがなんとかこう確保しようというねところになりますので、しか、まあ、各あの業界といいますかね、あの販売業であるとか、まあ、いろんなものも当然そういうところでちょっとでもね活性化ねするところなんですけども、まあ言うでも出所一緒ですからね、これ税金がまだ還付されているような感じでございますんで、なんだかなっていうところもありますけどもね、麻生くんもなんかまたね、またブレておりますけし、ね、もうどうなってるんでしょうねっていうところも思うわけですけども、そこで私、いまいちからブレない男でございまして、昨日、おとといですかね、もうまたね、この春、ライブがね、バンバン決まっちゃいましてね、これまた忙しいことになりましてですね、3月、20日、これハックルベリーでやるんですけども、次にですね、やりますのが4月5日、琵琶湖ジャズフェスティバル、ね、八日市で こちらの方でさせていただきます。その、夜の部がまたございまして、近江八幡の、ピッコロというお店で、また、もう、昼、夜、通じて、ライブをさせていますでですね、昨日急遽決まりましたのが、4月18日土曜日なんですけども、森山ブルーの方でですね、塩津久慎二さんが、昨年、お亡くなりになられましてですね、それのトリビュート的なライブがあるということでですね、そのゆかりのある方々が、森山ブルーで演奏されるとライブがあるということでですね、その前の、前座的なところで私、急遽ギター弾くことになりました、まあ、これも18日決まりましたと、5月4日、大阪高槻ジャズフェスティバル、ジャズストリートですね、これも昨日ちゃんと、合格しましたというか、5月4日の方でですね、夜9時に、高槻の方で、ライブ演奏させていただきます。なんとその次の週ですね、5月10日、これも博多のハックルベリーで、またやらさせてもらいますが、関正樹先生の、グループがまた東京からやってまいりますので、この時にですね、なんと森園勝利、昔は、4人林という伝説のロックグループのギタリストが、来ていただきますので、その、前でまた演奏させていただきます。でまだ出てきましてね、これがですね、八日市大樹ホール、またこちらの方で、アコースティックな感じで、チキンソウルで、させていただこうかな。もうこれでね、今年半分というか6月ね入るまではもうビチリこれで決まっちゃいまして、もうこれで身動き取れません状態になりますけど、まあ時間が合いました、ぜひともまた、チキンソウルのライブ、ぜひとも見に来ていただければと思いますので、その辺はよろしくお願いしますということですね。まあ、今日はね、完全に告知がメインになっておりまして、ちょっといろいろな諸事情がございましてね、横で寝てる人もいるんですけど、まあそれぞれそれとしてね、これはまたね、画像って言いますかね、あ、これ見ている人しかわかんないですね、横で寝てありますけどね、まあ、ね、これ演技なのかどうかわからないですけどね、まあ目つぶってる方がね、花粉の方もちょっと落ち着いたりはするんですけどもね、 まあ、一番最後にエクションとか言うかもしれませんけど、まあ、その辺は放っておいてですね、また来週楽しい放送をしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。天の声サイモンさんと、チキンソロ今一からと出ているはじめでございますが言いますが、お送りしました。それでは来週までおきにありがとう。さよなら。